京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、ノルウェーゼミ、
はい、
放送ね7年間ぐらいやってきたと思うんですけども、
2013年の7月から、
はい、
はい、
でもね今回で最後、
そうですね、最終回になりました。
はい、
はい、今日も、はい、
今まで聞いていただいた皆さんに感謝します。
ありがとうございました。
誠に残念ですけども今日が最後の最後です。
ゆうたろうさんは元気です。
あ、僕は元気ですけどね、
心配しないでください、はい、
今日ね今までやってきたゆうたろうと
めぐみです
と、もう一人、
はい、今日もゲストをお招きしております。京都府立大学公共政策学部神掛俊博先生です。
はい、
こんにちは、神掛です。よろしくお願いします。
いつもよろしくお願いします。
ね、デミの指導をしてくださいましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。無事に皆さん卒業できました。感謝します。
習ってきたことをね今後僕たちの生活の中で生かしていこうというのが今僕の抱負というか、
そうですね、
疑わない気持ちです、
うん、そうですね、
いろんなことを習ってきましたね。
そうですね、なんかこう一つ一つって言われるとどれをっても思ってしまうんですけれども、なんかその考えようとか学ぼうとかっていう姿勢自体も教えてもらえたなっていうふうに私は感じています。
そうですね、
はい、そもそも2013年7年前にゆうたろうさんはなんでこの放送を始めようとされたんですか？
あ、それはねこのデミがすごいから、僕は途中から参加してるんやけど、25年続いたデミなんやけど15年ぐらい前から参加してるのかな、うん、であんまりすごいデミやるけども参加者が少ないから、うん、ちょっとでも PR しよう思ってね、
ありがとうございます。
それでこの放送局で番組を立ち上げて PR してきたんですけども、
はい、本当にもうこういう地道な努力が25年間引き継がれてきてるわけなんですけれども、逆にでは神掛先生、はい、ノルウェーの在外研究から帰ってこられて初代の代表の川端芳子さんが、自主ゼミを行いたいって言われた時は先生はなんで引き受けられたんですか？どんなお気持ちだったんでしょうか？
ね、まず当時もスウェーデンとデンマークに在外研究に行かれる教員は多かったんですね、うん、だけどノルウェーとフィンランドはねほとんど行ってなかったんです。で、そういう事情もあってノルウェーのことを、知りたい し広めたいという思いが一つありましたね、
うん、
そしてもう一つはね、ノルウェーの人が日本の人と非常に心持ちがね近い、恥ずかしがり屋でね、仲良くなれば非常によく付き合いができるけれども、最初そんな簡単にヘイヘイという感じでまあ、とっつきにくいところはあるんですけれども、本当に日本人の心情とよく合うなというのもあってね、私もノルウェーの向こうの家族の人たちにいろいろお世話になったっていうのもあるのでね、日本でこう知ってもらうにはノルウェーっていうのはいいなということを、うん、思ってました。それで始まってみたら、まあ少人数でしたけれども、そのずっと続けることができたっていうのは、それはこの間最終講義の時に大使館の方からもメッセージをですねいただいたりして、やっぱり200回以上京都でそういうノルウェーのことを一般の市民の人たちに伝えることができているっていうのを、まあ、認めていただけて、うん、非常に良かったんではないかなと思います、
うん、なんかノルウェーの方も何人かゼミにゲストで来てくださってお話を伺ったり、あとファーナーフロケハイスクールの高校卒業した若い学生さんたちが毎年毎年来てくださったりしましたけれども、その中でその先生がおっしゃったシャイな部分と、あとはなんかフランクな部分っていうのがこう、なんか私たちにとってはとても新鮮だった。
そうですね、はい、自由に いろいろ、あの服装も自由だし発言も自由だし考え方も一人一人あの個性的だという点では、あの自由っていうのが非常に伝わってくる若者たちもそうでしたね。あれは2011年でちょうど9年前 で、
はい、
あの東北の大震災原発事故っていうのがあった時にちょうど日本に居合わせていて、
はい
はい、
はい、
それで急遽日程を変更して帰られたんだけど、その後もずっとあの日本に修学旅行にバーナーフォルケハイスクールの人たちが来てくれたっていうのも大きかったですね。
はい、はい、そうなんです。ちょうどその日に皆さん広島に、それぞれグループごとに分かれて行ってらっしゃって、でもう日本人でもこういう事態で電車は止まる、なんかあのいろんなことがあってどうしたらいいか分からないっていう時に、先生方大変な思いをされたと思うんですけれども、でもその次の年もう皆さん外国の方がなかなか日本には来られないような時でも、フォルケのノルウェーの方たちは大変な時だからって言って毎年学生さんが来てくださいました。9年間今年も続いています。はい、ありがたいですね。うん、
僕習ってきた中で、
はい、
どういうかな、一番すごかった、すごいなというか感心したのがね、
うん、
あのなんかせこい話やけど税金の話、お金の話、その中でね、どういうかな、
税金、せこくない
税金をたくさん納めてんのにね、
うんう
ん、日本人やったら文句言うわね、うん、なんでこんだけ税金取られるのよって、
うん、で向こうの人はね、
うん、怒らないのよね。
そうそうそうそう、
でね、その脇を聞いたらね、
うん、
先生おへんもたよ、
うん、
たくさん税金を払ってもその分あの医療費とか福祉とかいろんな国民のために変えてくれはってね、
うん、
要求払った分その分返ってきたら、
うん、
チャラやないかと、
うん、
損得がないやないかと、
うん、
とかね、日本はそうやないと思うね、
うん
ね、もうそれあのたくさん取っといて国民に全部還元しない、
うん、
ちょっとなんかピンハネいうか、
なんかあの先生の講義の中で責任と義務っていう言葉が何回か出てきましたね、ですよ ね、
ね、
うん、
ね、あの税金について言うと、あの日本の例えば消費税が 10% だから安くて、ノルウェーが 25% だから高いかというと、今あの、
うん、
橋野さん言われたようにね、あの戻ってきてたら 25% でも安くて、戻ってきてなければ 10% でも高いというのがあるということと、もう一つはね、あの個人番号制度がきちんとしているので、誰がどれだけの収入があってね、どれだけ税金を納めてるかっていうのは皆さんあのネットで確かめることができるんですね。そこは公開してあるので、あの抜け道がないんです。あのどういう形であれ収入を得た人はちゃんと税金を払うという仕組みにもしてあるっていうのが、まあ、税金について言うと非常に平等公平な社会を作ってるなということなんですね。
なんかその税金を払う責任と、国民のためにその税金を使うっていう義務、
そうですね、自由と責任っていうのがセットなんだと、ね、はい、だから人間が自由に生きるためにいろんな、例えばあの大学の授業料まで無料なのはそうやって学んであの能力を発揮できるようにするということがやっぱり社会全体のためになることやっていうような、そういう意味でもね、あの税金の使い道が皆さんの自由とそれを支えるようなね、幸福につながるような使い道になっているということで、それを支える責任もある。まあ、18歳で自立するというのもね、ノルウェー の、 あの若者の特徴やというのであるんですが、18までは親がいろんな責任、子育ての責任を持ってね、口も出す、厳しいんですね、大変いろんなあの文言も含めてね。だけど18になると大人ですから、もうそこから先は本人の責任なんですね。だから大学に行くのも行かないのも本人の責任だから、授業料はいらないので、国の教育ローンから生活費を借りて自分で大学に行く、行きたくなければ自分で働いてみてですね、行くっていうので、親は口も出さないしお金も出さないっていうふうにけじめが18であるっていうのはね、一つノルウェーの社会の特徴で、その時に、まあ、自由と責任っていうのをセットで子どもたちに伝 伝えているっていうのは印象深いことでした。
そうですね、その自立っていうのは個人的なことではなくて社会に向けて、やはり自分はどう生きていくか、どうこの国を作るのかっていうところまで若い学生さんたちが考えて発言されていたのがとても印象的でした、
うん、だからね、選挙権若い人ね大変どういうの、あのなんていうの、あの選挙行くの、あ投票率か、むちゃくちゃ高いんですよ ね、 高いですね。
そうですね、高校の時からっていうねお話もありましたけど、うん、意識が違いますね、
国を作ろうという高校生で予備選挙をやるので、各政党の代表の人と高校に呼んでその若者の政策どうなってるんかとかそういうことをちゃんと議論した上で高校生が予備投票をやってですね、事前の選挙の動向が分かるというぐらいきちんとそういう政治教育っていうのもやられているっていうのは特徴でしょうね。
国に対する意識が違いますね。
違うよね。
ねえ、
日本やったら選挙行っても一緒か、ね、
そう、どうせこの一歩は変わらないやろう
全然違うよね、
うんうん、やっぱりその自分たちの声がすぐに政治に反映できる、まあ、小さなコミュニティからきっと始まると思うんですけども、それが満足度だったり幸福度だったりにつながってきてるのかもしれないです ね、
政党を選ぶ選挙なので各政党 の、 その選挙人の名簿にですね、その女性男性女性男性と並べてるし、若い人もそこに入っているんですね。だから個人 の、 ポスター貼ってそれに投票するっていうのではありませんので、うん、その政策をちゃんと聞いてその政党に投票すればそこから女性の議員も若者の議員も誕生してるっていう点ではですね、随分、まあ、日本とそこは違います。
前先生その公と私というお話もされた講義があったと思うんですけど、やはりそのあたりの意識がだいぶ日本と違うっていうことでしょうか。
そうですね、
なんか個人的なね、どういうかな、生活の水準というか意識が高いのよね、
うん、
どういうかな、一生懸命自分のね、うん、個人的な、
うん
うん、細かいところのレベル意識が高くて、それが最終的に国全体として高い、
うん、
レベルの国の政策になってるようにいつも教わってきてんけど、
うんうん、今日一番最初 の、 お話で地方ノルウェーの田舎に行かれた時に日本製の家電がいっぱいあってお前の国はこんなに豊かなのにっていうお話でしたけれども、その豊かさの基準が経済なのか、それとも暮らしそのものの経済ではないお金ではない豊かさなのかっていう、私たちこれから考えていかなければいけない課題ですね、
うん、はい、誰もがやっぱり安心して暮らすことができる、で自由にね自分の生きたいように自分の持ってる能力を生かしていくことができるような社会の基盤を作っているっていうのが、
うん、
非常に安心感につながるし、うん、それを背景土台にはねやっぱり自然の中でね子どもたちが大きくなってるっていうようなことも大きい影響を持っていたように思いますね。
あ、それはあると思いますね、自然豊かでね、
うん、
それを十分子どもの時に、うん、受けてその上で考えていってるんで、
うん、なんかその自然体系の中の人間の在り方、うん、これからその次の世代に渡していくっていう意識がね、
自然と人間が共存して ね、 そ、 ね、その上で発展していく、
そうですね、うん、ね、まだまだなんかお話は尽きない、学び続けなければいけないなと思いますが、今日でこの京都ノルウェーゼミ放送最後になりました。ゆうたろうさん最後に一言どうぞ。
いや本当に長い間ありがとうございました。またなんかお目にかかる時があれば頑張って出てみたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。